You are a very important person.
PIP Amazing Interview. Very important person. PIP とはあなたはとっても大切な人。私にとってあなたはかけがえのない存在という意味です。こんばんは、清水智子です。 VIP アメージングインタビュー。アメージングとはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今日のゲストは元カネボー株式会社専務取締役の三谷泰人さんです。三谷さんは広島県出身の76歳、慶応義塾大学経済学部を卒業後、1952年カネボーに入社。繊維・化粧品・薬品部門の要職を歴任後、1990年カネボーの取締役に就任。その間、幾度の降格と左遷に遭いながらもカネボー薬品社長・会長も務め、カネボーグループの経営者として大きな足跡を残された三谷さんに、逆転の人生と題してお話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組はエンジョイユアソックススタイルのチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、 VIP クラブ関西の提供でお送りします。今夜のゲストは元カネボー株式会社専務取締役の三谷泰人さんです。こんばんは。
こんばんは。
さて、三谷さんは勤続45年カネボー一筋で来られたんですけれど、
はい、昭和27年にカネボーに入りまして、はい、それから繊維、化粧品、薬品と3つの部門をずっと経験してきました。
はい、27年というと当時はどんな感じだったんでしょうか。はい、
当時は繊維がですね、日本の産業をリードしておりまして、うん、東洋棒、カネ棒、日棒という3つが三大棒ということで、非常にあの業界の注目を浴びておりました。その繊維のカネ棒に入りました。
で、入社された時は最初どこかの工場に。
最初はですね、大阪の東にあります大東市に工場がありまして、そこで2年間勤務しておりまして、その後本社に変わりました。
はい、
本社はの宮古島でございまして、うん、そこに、はい、6年間勤務しました。
今本社は東京に移られたんですが、はい、当時大阪のカネボー、はい、名門だったわけですけれども、三谷さんは、ここで本社で結構活躍されていたんですが、何回かこう左遷というか降格があったということで、
はい、若い頃一生懸命仕事をしておりましたんで、はい、早く抜擢されまして、うん、管理室の室員になりまして、これはまあ今で言いますと企画室で、重役会議、取締役会の事務局に当たりますもんですから、うん、そこでいろんな社長以下皆さん方の発言とか議事の内容、全部こう情報が入ってきますので、うんうんうん、そこで若い者が自由にですね、思った意見を自由に言っておりましたもんですから、ついそのやっぱり社長のこの発言おかしいとか、あの重役の話はおかしいとかですね、勝手に言っておりました。それがある時クーデター来ましてですね、社長が急に会長に祭り上げられて、クーデターがありました、うんうん、
社長は会長になった、はい、
それが半年後また陥落された時にですね、
また会長は社長になった、はい、
その時若い管理室の連中はけしからんということになりまして、うんうんうん、バーッとこう工場に飛ばされまして、
はい、
課長心得でいくところをですね、平社員に落っこって飛ばされました。
はい、平社員で飛ばされたのが、昭和36年、
はい
はい、高岡工場に行かれたんですよね。はいはい、で、何年ぐらい平社員生活が、
そこで1年ちょっと平社員でですね、はい、もう仕事もあまりないし、皆も相手にしてくれないし、多少ですね、嫌味しくっとったわけです。
そうですか。はい、で、また課長に陥落されるんですね。はい、はい、経理課長になられて、はい、それから、大垣工場、
はい、大垣工場の今度は人事課長で転機しまして、そこでやはりまたいろんな困難な問題ありましたんですが、うん、その問題一つ解決していくことができました。
ね、大垣工場は人事課長ということで、はい、何ですか、新入生の、はい、訓練に何か成果を上げられたということなんですが、
はい、私が行きまして驚いたのは、新入生女子の中卒の人がたくさん100何名入ってくるわけですけど、うん、毎年ですね、約2割近い人が退社するのと、災害統計の中でやはり半分ぐらいが新入生が災害してるので、これは大変だと思って、徹底的に新入生を受け入れる時の体制を 組み替えようと、うんうん、そのためには養成係を人数を増やして、うん、時間をかけて徹底的に訓練しないとこれは治らないと思いまして、うんはいはい、それを課長会議に提案しましたら現場の課長がみんな反対くらいましてですね、うん、そんなことをしたら現場が回らなくなるとかですねいろんなことを言われまして、うん、全課長反対されたんですがそんでこれでは困るなと思って今度は現場に入りまして、
はい、
課長一人一人にですねもう一対一でもう徹底に話し合って説得してきました。
もう研修や訓練が必要だよ、はい、とこう説いて回られたわけなんですね、はい、
そして最後は皆さんの了解を得まして翌週の課長会で OK になりましたですね。
すごいですね。でそれがまあ、 金棒のね発展の基礎を築いたのかもしれませんが、はい、その頃の三谷さんってお仕事ばっかりだったんですか。何か楽しいこととかは。
本社にいる頃はですね、はい、私山が好きなもんですからハイキング部というのを作りましてですね。
ですハイキング部ってもう今あるんでしょうかね。金棒にハイキング部。じゃあこうあれですか。皆さんで楽しく山登りをされる。
そうですね。
どんな山に登られたんですか。
一番多く登ったのはやっぱ六甲山。はい、それから生駒山登りまして。うん、で特に六甲山ですとまあ足屋からロックラインロックガーデンを登ったりですね。いろんなところ登りましてこう。大体土曜日の午後それを登りましてですね、うん、そして夕方になってこう太陽が沈む頃にずっと山をこうみんな歌いながら降りてくるのね。
歌を歌いながら降りる、はい、も
うそれが非常に印象に残りましてその時うさぎおいしって歌いながらですね、こうみんなこう夕日を見ながら降りてきた。それは非常に印象に残っております。
ねえ、やはりこう時代背景かなと思うんですけど、はい、ではその三谷さんの思い出の曲、本社のハイキング部時代によく聞かれた歌われた曲です、はい、ダークダックスでお聞きください。ふるさと。今日のゲストは元金棒株式会社専務取締役の三谷康人さんです。三谷さんが本社のハイキング部時代にこのふるさとを歌っておられたってことなんですが、三谷さんにとってふるさとっていうとどこになるんですか。
広島県の福山でございまして、私の家がちょうど後ろはもう山、うん、で前が広い川でございまして、遊ぶのはいつもその川か山に行って遊んでおりましたもんですから、このふるさとの歌がもう非常に心に染みてまいります。
まさにこの歌の通りのとこに住んでおられて、はい、しかもハイキングして歌っておられたって感じなんですけど、はい、さて、昭和40年にですね、金棒化粧品に三谷さんご転勤になるんですけれども、はい、繊維の金棒に入ったつもりだったのに、うん、化粧品の方に行くことになってどうでしたか。
当時は繊維産業がもう入った時は良かったの、うん、ずっとこう産業構造の変化で、うん、次の時代の新しい成長産業に入らなきゃいかんということで、うんうん、金棒が一つ育てよう一つの柱が化粧品だったんですから、うん、繊維から人材ザーッと化粧品にこう大量投入しました。その時に私40年に化粧品行きました。で化粧品はもともと金棒は戦前金棒でやっておったんですけども、うん、戦後24年に独禁法集中排除法で、うん、金淵化学金棒の、まあ、
金化ですね、
はい、金化で、はい、うん、そちらに移っておったんですが、うんうん、まあ、金化は会社の性格上やはり消費財はあまり得意じゃありませんので、うんうんうんうん、金棒はそれを買い戻しまして、そしていよいよ本格的に力を入れようということで実は化粧品に私配属されました。
三谷さんが、まあ、開発されたなんか商品ってあるんですか、
はい、で私たまたまその商品企画にもおりましたもんで、うんうん、その時に香水を作りました。
三谷さんが作った香水何年頃の話なんですか。
45年頃ですね、はい、火の鳥森の精という
火の鳥森の精というタイトル
2つの香水作りました、
そうなんですか、はい、火の鳥ってやっぱどんな匂いするのか、
まあ、やっぱり女性はそういう意味でそういうタイトル
森の精、まあ、ちょっと緑の、ね、感じで香水を作られた、はい、化粧品の企画部長もう花型のね、うん、セクションにいらしたんですが、はい、また降格なさるということでその辺のことを、
は
い、
ずっと化粧品で一生懸命やっておりましたんで、最後は化粧品で企画部長になりました、うん、企画部長とやはり出世構成その上は重役になって、うん、もう重役目の前に見えたと思って、
うん、目の前もう次はみたいな
で、その時にですね、私の上司から企画部長こうやってほしいと一つのこう指示的な方針が流れてきたんですけど、うん、私どうもやっぱり人間的に見てそれはもうどうしても納得できませんでした、
うんうんうん、
1週間やっぱりずっともうどうすべきか悩んで悩んで、そして 私は反対です、ノー、反をしませんとノーと言ったんですね、
うんうんうん、
それはもう大変なことなんですけど
ですよね、もう出世コース目の前で次役員やのに上司の意見に逆らってしまう、はい、ノーと言われてどうなったんですか。
1回ヶ月としましたらですね、うん、長滝製薬出向を目指す買収したばかし
で、ね、カネボーの名前ついてないんですね、はい、中滝製薬出向命じる子会社に、
はい、まあ、当時化粧品はもう1万人近い化粧品人、
うん、
あの従業員がおりましたから、はい、この買収した長滝製薬っていうのはわずか400人ぐらいで、ですね、うん、売り上げもはるかに小さい赤字の会社で、うん、名前だけは社長室長ですからね、
なんか偉いみたいな感じですか、社長室長、
部下一人です、
部下一人の社長室長、はい、そうですか、なんかそれってなんかねショックっていうか、
はい、まあ普通だったらねもう大変なショック、同情してくれました仲間がね、三谷かわいそうな、もう出席を外れた方解散と言って同情してくれたんですが、家内がもし会社でクビになったらやめてきなさい、一緒に仕事しましょうと言ってですね、逆に励ましてくれまして、そういった意味で その普通だったら大変なショックを受けるところ、前向きにじゃあその会社をどうして良くしたらいいだろうかという前向きにやはり取り組むことができたですね。
すごい奥様ですよね。中滝製薬、この400人のね赤字の会社が後の金棒薬品になって、うん、三谷さんこちらの社長になられるんですけれども、はい、この金棒薬品で三谷さんが大ヒットさせた蜂蜜溶岩、これのですねキャンペーンのお話をこれは次週伺いたいと思いますが、皆さんぜひ楽しみにしていただきたいと思います。それではこの後は三谷さんから先ほどお話が出ました奥様へのラジオレターを読んでいただきますが、今日はこのあたりで三谷さんとはお別れいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
いつまでも愛し続ける妻へ、あなたは私が人生の最大の転換を迎えた時、あなたはもう出世しなくてもよいですよ、もし会社をクビになったらやめてきなさい、一緒に働きましょうと言って自由にしてくれました。その後私は言うべき時にははっきりと発言し行動できるようになりました。それから逆境に出会った時、あなたはいつも私のために祈り励まし支えてくれました。そのことは当時の社長が私が執筆した本逆転の人生の推薦文に書いてくださった通りだと思います。三谷君は一人ではなかった。三谷君と共に貴美子夫人がおり、その貴美子夫人を通して三谷君は熱烈なクリスチャンとなり、常に神に祈りながら生き抜いていたのだ。三谷君は優れた経営者として大きな足跡を会社に残した。それは貴美子夫人の存在、何よりも神に対する深い信仰、祈りと共に過ごした愛の心の強さによると思う、とあり、全くその通りです。あなたなしには今の私の人生はありません。あなたの支えで素晴らしい人生を歩んでこれました。心から感謝とお礼を言います。ありがとう、ありがとう、これからもよろしくお願いします。
VIP アメージングインタビュー、いかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き元金棒株式会社専務取締役の三谷泰人さんです。金棒薬品時代に蜂蜜溶岩月間売上目標1億円を掲げ挑戦、目標を上回る実績を上げて業界をあっと言わせた戦略と戦術、三谷さんが語る真のビジネスの目的、顧客の創造とは、どうぞお楽しみに。それではまた来週。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview. この番組は Enjoy Your Socks Style のチュチュアンナ、日鮮ジュエリーショップコティ、暮らしのメインバンク 近畿産業信用組合、桃谷の湯川胃腸病院、ビップクラブ関西の提供でお送りしました。